コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はですね、あの国内大手プラットフォームのニュース、そして最後にはですね、ちょっと心温まるデータが発表されましたので、最後までぜひ皆さんお聞きください。それでは行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年7月28日、国内ブログメディアノート公式リリースです。記事に音声データを埋め込めるようになりました。 0.5 倍から4倍速での再生も可能に。
ノートは2011年に創業した国内の大手ブログプラットフォームです。ブログといってもですね、最近は画像ですとか動画、そして今回音声ということで、さまざまな媒体を投稿できる、統合的なプラットフォームになっています。またメンバーシップといった課金、収益化、マネタイズといった機能も有しており、多くのクリエイター企業に利用されているプラットフォームとなっています。2024年直近の決算では売上高33億円と好調をキープしている会社になります。音声配信で有名な人気ポッドキャストどんぐり FM のパーソナリティなるみさん、そしてエンタメ関連の解説やコラムなどで有名な徳力さんも社員として参画しているということでも有名な企業になっています。そんなノートがですね、アップデートを発表しました。今回のアップデートは特に音声に関する機能です。引用します。ノートの記事に MP3 と AAC 形式の音声データを埋め込めるようになりました。テキストや画像と同じように好きな箇所に音声ファイルを挿入できます。ポッドキャストの音声データをアップし、裏話や関連リンクを添えるなど使えますとのことです。以前ノートの投稿するそのメニューの中に音声というのがあったんですけども、それがなくなりました。そして今回記事を書くその挿入の一つのメニューとして、今度は音声が直接配置できるという機能として新しく追加されたわけですね。例えば動画ですと YouTube の URL リンクを貼り付けると、YouTube の動画がノートのページ内で見れるようになるんですけども、音声に関してはもう音声のデータですね、MP3 ですとか音声データをアップロードすることで、ノートにアップすることでもう直接ノートから再生できるというところが特徴になります。ノート上でデータを操作することができますから、読者読み手もですね、再生速度を 0.5 倍から4倍速にできたり、または配信者が許可をしていればダウンロードができるといった機能も提供しています。つまり、例えば一般読者には音声を聞かせるだけ、しかしここからは有料読者のみとした、その先にはですね、ダウンロードまでできるなんていうリンクを配置するということもできるようになるわけです。これ実はですね、海外で音声配信ポッドキャストのマネタイズとして有名なパトレーン、またはメールマガジンの配信プラットフォームとしても大きなシェアを持っているサブスタックといった媒体でも実装している機能なんですね。特に海外のプラットフォームのそのパトレオンというのは、多くの YouTuber、ポッドキャスターの収益化のプラットフォームとして利用されている実績がありますので、ノートもおそらく国内の多くのクリエイターの収益プラットフォームとしてのポジションを狙っている、そんなアップデートじゃないかなと想像されます。とにかく音声というのは読者、リスナー、ファンとのエンゲージメント、絆が強くなる媒体ですので、 YouTube や何か Instagram などで、いろんな新規さんを獲得するリーチを広げる一方で、ノートに呼び込んでノートでメンバーシップ収益化をして、そのリスナー、ファンの人たちには、音声で裏話などを伝えるといったような絆を強める、その時にやはり音声が効果的という判断をしたんだと思います。これは海外でももう鉄板の手法ですので、今後ノートでの音声活用広がっていくような気がします。一次ソース、実際のアプリも使ってみましたが、アプリの方ではさらに録音もアプリ内で完結します。そして録音したデータは冒頭と最後だけはカットができるんですね。ですから冒頭ちょっと何秒か録音しそびれてしまったというところはカットがちゃんとできますというような簡易編集もできる仕様になっていますので、これはですね、スマホでノートの記事を書く、そしてここから先は有料というところに自分の音声で声で裏話を貼ってマネタイズするということが簡単にできるようになりますので、これはね、本当いいですね。ノートは Google とも AI 関連で資本提携するなど、また最近ではですね、企業向けに AI を使ったノートの原稿の自動生成というサービスも提供し始めました。これは AI で記事を、音声から記事を作ってくれるということにとどまらず、炎上のリスクなども踏まえたレビューもですね、してくれるというところでは、多分ね、企業のオウンドメディアの担当者さんには重宝がられるサービスじゃないかなというふうには思いますので、ノートが音声を戦略的に取り込んで、そして成長していく未来が見えてきそうですね。皆さんはどう思いますか？今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年7月30日、ウェブメディアアスキーデジタルの記事です。フジロック配信がアマゾンミュージック史上世界1位の視聴数を記録、ラッドウィンプスが同時アクセス数の1位に。
今週はアマゾンのニュースです。アマゾンが提供しています音楽サブスクサービスのアマゾンミュージック、こちらがですね、ユーザーを増やすべく独占配信や独自コンテンツを定期的に提供しているわけですけども、その一つ、今回はフジロックフェスティバルという日本でも有名な野外音楽フェスティバルの独占ライブ配信を決行しました。そしてそのライブ配信がですね、世界のそうしたライブ配信の配信数の中で1位を取ったということがリリースされていました。引用します。今回の視聴者数は Amazon Music がこれまで配信してきたアメリカのステージ工事フェスティバル、スペインのプライマベラサウンドといった世界規模のフェスティバルを上回る記録的なものになった。この発表に合わせ、配信中の同時アクセス数に基づいたアーティストランキングも公開ということですね。Amazon というのは実は会員数ですとか、プライムの会員登録数ですとか、具体的な数字をあんまり発表しない企業として有名です。そのアマゾンがですね、具体的な数字、同時接続数こそ出してませんけども、こういった1位、2位というデータをですね、特にこういう突発的に発信するというのは非常に珍しいことなんですよね。そしてその内容もですね、なんと日本のロックフェスが1位だということで、音楽ファンの間にアマゾンミュージックという認知が大きく広がったんではないかと思わせます。さて、フジロックフェスなんですけども、こちらは1997年に富士山麓で初開催された野外音楽フェスティバルです。現在にまで続いており、今年は新潟県苗場スキー場で行われました。毎年国内外合わせて200組以上のアーティストが出演し、10万人を超える参加者という規模になっている人気ロックフェスティバルです。そのような人気コンテンツが配信されるということでは、アマゾン側もかなり苦労、努力をしてきたんだと思います。アマゾンが音楽サブスクのサービスにかける熱意や執念というものが感じられますよね。そこでちょっと調べてみたんです。アマゾンもアマゾンミュージックアンリミテッドという有料の音楽サブスクプランを用意しています。そしてこの番組でも以前お伝えしたように、Amazon Music Unlimited に加入しますと、毎月1冊オーディオブックである Audible が1冊無料で読めるようになりました。ということは、Amazon Music Unlimited が月額1080円、そして Amazon Audible が1500円ということですから、実は音楽サブスクの中でオーディオブックが1冊読めるということを踏まえると、実質、マイナス500円、最もお得な音楽サブスクと言えるようになっているんですね。実はつまり Spotify よりもお得であると。そしてさらに Amazon Music Unlimited は Spotify でも実装していないハイレゾ音源、立体音響というリッチな高音質の音楽も提供していますので、実はですね、 Spotify の通常の有料プランに入るよりもお得かつ高音質と、さらには Amazon プライムに加入している人はさらに100円引きという、実は国内で最もお得な音楽サブスクになっているんですね。フジロックフェスティバルという有名コンテンツの招聘、そしてそういったサービスの価格優位性への執念というところでは、実はアマゾンはそんな地位を築いていたんだなということで、今回はトップに取り上げました。アマゾンもこういった PR もっとうまくやればいいのになと改めて思いました。皆さんはどう思いますか？さあ、ではどんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、第2四半期の決算が発表されました。 第二四半期決算も非常に好調でですね、ユーザー数に関してはついに10億人規模がもう見えてきたというところまで成長しています。一方で会員数が増える、有料会員数が増えるということは広告が聞かれなくなるということで、広告収益に関しては残念ながらマイナスという課題を突きつけられています。ただですね、市場としては非常に好感されていまして、今後も成長が期待されます。またメタ社が提供しているあの VR ゴーグルのメタクエスト、そのアプリでもですね、 Spotify アプリがリリースされまして、いわゆる VR 空間、バーチャル空間でこう Spotify の音楽に浸れるということも発表されました。しかもバックグラウンド再生にも対応してますから、何かゲームをしながら Spotify の音楽に満たされるということができるので、いや本当にいいんですよね。吉本傘下の国内音声配信プラットフォームスタンド FM、 こちらですね、吉本芸人の以前さんが番組を始めるべくクラウドファンディングを始めたというニュースが話題になっていました。吉本色をあまりにも強く出しすぎると、一般ユーザーがね、吉本アプリだと勘違いされるリスクもあるんですけども、まだまだ吉本関連のトピックは増えそうですね。ではその他プラットフォームです。国内大手広告代理店サイバーエージェント率いるアワ、こちらがですね、人気アーティストの愛子さんのデビュー27周年の特集を組んでいます。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、本社は京都にあるんですけども、東京にスタジオを開設したそうです。そこで公開収録が行われ、かつオフ会も開催をされました。私そのオフ会も参加してまいりました。いやーとても楽しかったです。皆さんありがとうございました。そこで聞きました話題などもいずれお伝えできると思いますので、皆さん楽しみにしていてください。国内音声ライブアプリラジオトーク、カラオケ機能などを使ったミュージックサンデー、今年も開催されますが、報酬制度が改定するそうです。韓国発の音声ライブアプリスプーン、七夕イベント今年も始まります。国内 IT 大手の DNA が運営するボイスポコチャ、こちらでですね、新しいイベントが開催されます。ライバーの T シャツとキャップの推し活グッズ関連のイベントということですね。国内 IT 企業のモイが運営しますライブアプリのツイキャス、こちらがですね、チケット販売のサービスをツイキャスプレミアムという名前に刷新するそうです。そうなんですよね、あのライブとチケット販売ってものすごく相性が良くて、ツイキャスはこのチケット収益も非常に伸びているんですね。そして国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、このリッスンもですね、チケットイベント販売サービス機能を実装していまして、こちらも非常に好評だそうなんですよね。あの音声配信とライブイベントというのは相性いいんですよね。ですからここにプラットフォームのマネタイズを見出すというのは結構鉄板な戦略な気がしていますので、ツイキャス注目していきましょう。KADOKAWAが運営する動画配信サービスニコニコ、こちらがですね、iOS のアプリで AI のボイスチェンジャーを搭載したそうです。ニコ生ライブをしている人は注目しましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら、
2025年7月29日地上波ラジオ J-WAVE 公式リリースです。ユリアンレトリバーのポッドキャスト、ユリアンレトリバーの最近どうの公開収録を初開催、オフィシャルレポート。
ユリアンレトリバーさん、吉本興業に所属の女性ピン芸人さんです。2021年に R1 グランプリピン芸人のグランプリで優勝をし、そして2019年に世界で有名なあのオーディション番組アメリカズ・ゴット・タレントにも出演するなど、コメディアンとしての実績を着々と積んでいる芸人さんです。そして自身が配信するポッドキャスト、ユリアン・レトリバーの最近どう、こちらもですね、Spotify や Apple の人気ランキングではもう鉄板の地位を築いている、そんな人気番組になっています。そんなユリアン・レトリバーさんが原宿のど真ん中6丁目交差点にあります東急プラザ原宿原角にて公開収録のイベントを行った、そのレポートが話題になっていましたので取り上げたいと思います。引用します。イベント内でユリドーを聞いてる人とユリアンが呼びかけると、多くの来場者が手を挙げる場面も。番組限定ステッカーを持っているファンや番組でおなじみの名物リスナーが登場するなど、ファンとのつながりの強さを感じさせる盛り上がりを見せた とあります。ゆり道というのはゆりやんさんの番組の、まあ、略称なんですけども、そんな呼びかけに応えた会場のファンの皆さん、写真を見る限りではですね、本当に満席でですね、盛り上がっている様子がうかがえます。今後も人気ポッドキャストの公開収録や公開イベントなどは増えていくと思うんですけども、今回私が注目したのはこの場所です。原門というのは原宿のど真ん中の6丁目交差点というところにある建物で、まあ、原宿に行けばですね、もうすぐに分かる建物で、もう立地は最高な場所です。そしてその2階にあるカバーというところで今回はイベントが行われたんですけども、このカバーというスペース、オープンスペース、実はこちらはですね、日版という日本の大手出版取り次ぎが手掛けた雑誌が3000冊自由に読めるという、実はオープンスペースになっているんですね。ここでも出版とポッドキャストの相性の良さをちょっと感じさせるなと思いませんか。そしてさらには今回番組が提供されているのが JWAVE なんですけども、その JWAVE のオープンスタジオがその1個上、3階にあるんですよ。つまり JWAVE としても、まあ、看板番組のイベントをその1個下のフロアで行う、そして、まあ、JWAVE としてもオープンスタジオがここにあるよという、まあ、フラッグシップを見せしめるということにも役立っている戦略的なイベントだということが伺えます。私のその中学生くらいの話をするとですね、ラジオしかなかった時代にはですね、こう東京 FM の渋谷スペイン坂スタジオというのがですね、まあこう憧れの地、聖地というぐらい、そこのオープンスタジオがフューチャー、番組でよくフューチャーされていたんですよね。それぐらい、なんでしょうね、その音声配信とスタジオっていうのは、まあファンにとっては垂涎の場所になるわけですよ。で、JWAVE はポッドキャストにおいて多くの人気ポッドキャストを出しているレーベル、スピナーも抱えていますし、そして JWAVE のオープンスタジオといえばというところを埋めに来ているのが、その原門の3階のスタジオなんだと思われます。このように音声配信で企業として音声配信を戦略的に行っていくときに、まあ、音声配信だけ以外のマネタイズポイントをどれだけ増やすかというところが重要になってくるわけですけども、 JWAVE はアナログのプレイスの部分でもプレイスの部分も埋めていくということの一つとして、今回イベントを立ち上げたと思われますので、注目していきたいですね。前半でも紹介しました、やっぱりイベントとの組み合わせ、音声配信では本当に鉄板なんだなと改めて思わせられます。ではどんどんいきましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん立ち上がっています。人気ダンスボーカルグループのブラックアイリス、こちらがですね、東京 FM レーベルでポッドキャスト始まっています。人気ソーシャルゲームの原神、こちらがですね、ポッドキャスト始まっています。原神というゲーム非常に人気でですね、多くのスマホユーザーがプレイしているタイトルなんですけども、まあ、やっぱりボイスもね、非常に魅力と言われていますので、ポッドキャスト音声配信とは相性がいいんじゃないかなということでは注目したいですね。朝日新聞も新たにポッドキャストを始めています。今回のは、経済記者さんがパーソナリティのポッドキャストですね。朝日新聞も朝ポキなど含めて、音声配信にもかなり前のめりですね。今後も注目していきましょう。そして、ポッドキャスト関連のイベントということでは、ジャケ聞きというイベントが今後開催されます。こちらはですね、レコードでこうジャケ買い、ジャケットを見て思わず買っちゃうみたいなこう行動があると思うんですけども、それになぞらえてポッドキャストの正方形のアートワーク、サムネイル、これをですね、ジャケットサイズに印刷して、そしてリアルのイベントスペースに展示をして、そしてそれに触発されてポッドキャスト聞いてみてくださいみたいなイベントを行う、それの第2回がですね行われるんですが、そちらのクラウドファンディング始まっています。もうすでにですね、半分、目標額の半分には達していますので、ぜひ応援したいという方、興味ある方はチェックしてみてください。応援していきましょう。そしてこのジャケ聞きもですね、その原門で行われるんですね。いや、音声配信の聖地になりそうな予感ですね。オーディオコンテンツです。インプレスという IT 関連に強い出版社があるんですが、そこがですね、2025年版の電子書籍ビジネスの調査報告書を出版しました。そしてその中にオーディオブックというジャンルがあり、注目しています。やはりオーディオブックという一般の商品として流通される音声については、やっぱり市場があるんだなということを改めて思い知らされましたね。 国内の音声オーディオブック市場もそれなりにあるんだなということを感じました。大人にも人気のアニメプリキュア、そのですね、ボイスを搭載したもしもしプリキュア電話というアプリが配信されるそうです。これあれですよね、今のプリキュアだけじゃなくて昔のプリキュアのにもアクセスできるといいですよね。あの世代ごとにこう自分の世代のプリキュアって絶対あると思うので、その当時のプリキュアを聞くとテンションが上がるという人も結構いるんではないでしょうかね。あのプリキュアってね、あのサウンドトラックむちゃくちゃかっこいいんですよ。でこのプリキュアもそうテレビ朝日ですね。いやテレビ朝日攻めてますね。そして国内大手家電メーカーのパナソニック、ここはですね観光向け音声配信サービスを始めるそうです。その名もモアホンです。引用します。パナソニック株式会社エレクトリックワークス社はツーリズム市場に向け音声配信サービスモアホンのサービス提供を8月1日より開始します。専用端末もアプリのダウンロードも一切不要で観光業界や観光体験に新たな価値を提供しますとあります。パナソニックが参入ですか。そして専用アプリもないということでは、記事を読んだ限りは QR コードを読むと、まあ、そのスマホで音声が聞けると。でアプリが不要ということはおそらくブラウザーアプリだと思うんですよね。とすると QR コードでスタンド FM の限定公開 URL を読み込むのとどう違うんだろうなという疑問が湧きました。もし関係者の人いたらこの番組にゲスト出演していろいろ教えてください。ちなみに音声ガイド市場ちょっと調べてみました。業界全体としての調査はないんですけども、海外のそうした音声ガイドプラットフォームというのがありまして、その2つがですねボイスマップというプラットフォームとスマートガイドというプラットフォームがありまして、この2大巨頭があって、そしてそれぞれの売り上げを見てみますとボイスマップが約5億円スマートガイドが約12億円となっているので、実は世界的規模で見ても音声ガイド市場ってそんなに多くないんじゃないかなっていうところにパナソニックさん挑もうとしているように私は見えてしまうんですが、どうなんでしょうか。今後に注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年8月1日、株式会社アズープ、公式リリースです。第1回、トラックドライバー実態調査、運転中の過ごし方。
今週は迷ったんですが、データに関する話題をお届けしましょう。引用します。音声コンテンツの視聴が約8割、特にリアルタイム情報を確認できるラジオが約4割で人気。急成長のポッドキャスト配信も約2割、トークバラエティ FM 系列が人気。とのことです。こちらはですね株式会社アズープと読むんですかね、 AZOOP という会社の調査になります。アズープという会社はトラックドライバートラック業界向けに様々な IT サービスを提供したりトラックドライバーの人材紹介のプラットフォームを運営したりしている IT 企業になります。そしてこのアンケート調査自体はサンプル数が100未満ということでは、まあ、あくまで参考値程度の内容ではあるんですけども、まあ、内容的にはかなり汎用性があると感じましたのでご紹介いたします。運転と音声コンテンツ、まあ、相性がいいというのは誰もが納得するところだと思います。そしてこの調査ではその内訳を公表しています。ラジオを聞いている人が約4割、ポッドキャストを聞いている人が約2割、音楽を聴いてる人が約2割と、そしてその以外の人はまあ何も聴いていないですとか同乗者と会話してるというような内訳だそうです。こちら結構分散してるもんですね。ラジオが圧倒的に多いかと思いきやラジオ、ポッドキャスト、音楽とばらけてる印象ですね。特にポッドキャストも2割を超えてるというところではやっぱり認知本当最近増えてきましたね。そしてそのポッドキャストなんですけども人気ジャンルは趣味、ライフスタイル、エンタメトークということで、まあやっぱり運転中のね、運転に妨げにならないものということではそうなるんでしょう。でも例えば私も大久保佳代子さんのポッドキャストも聞くんですけども、やっぱりお気に入りの人がずっと延々と話してくれるっていう意味ではポッドキャストいいんですよね。なんかラジオですとどうしても広告が入ったり音楽が入ったりしてやっぱりこうなんか意識が分散しちゃうので、本当に聞きたい人とか聞きたい内容があればやっぱりポッドキャストアーカイブっていうのは本当にいいですよね。 そして今回私が取り上げようと思った理由がこちらです。なぜそのジャンルが好きなのかという問いです。この1位がですね、運転中の気分転換になるから、そして第4位が運転中の眠気覚ましになるからという理由だそうです。これ嬉しくないですか？音声配信者としてはですね、こう誰かの役に立ってるということが感じられる内容だと私は思いました。もちろんですね、私の配信が聞かれてるわけではないんですけども、誰かが発信してる音声が、声が誰かの役に立ってる、そして特にね、トラックドライバーさんということでは、私たちの社会の物流を支えてくれてる最前線の方々ですよ。そんな方々の役に立ってると思うと、なんかね、嬉しくなっちゃいました。実際ですね、自由回答のコメントでもこんな感じに書いてあります。長時間運転を乗り切るコツということで、トークが笑えると眠気が飛ぶ、好きな音楽で気分を上げる、などなどですね。自由回答でも概ね好印象の回答がされていることが分かる結果となっています。音声配信はバズらないとはよく言われますけども、一方で誰かの心には必ず届いているということが分かる結果だと思いました。ではどんどん行きましょう。今週もですね、国内大手音声広告代理店のオトナルがですね、また新たな広告を発表しました。紹介しましょう。オトナル、ゲーム内音声広告を運用型広告枠として提供開始、国内外 3.3 億人にリーチ可能ということです。これだからあれですよね、そのトラックドライバーの話とも関わりますけども、例えばトラック運転シミュレーターゲームとかもあったり、あとはマイクロソフトが提供しているドライブ、超人気ドライブゲームフォルチャなど、ドライブゲームとも相性いいような気はするんですけど、できるとしたらすごい夢がある気がします。大人の八木さん、聞いてましたらぜひゲスト出演していろいろ聞かせてください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信界隈のニュースに関して解説コメントを投稿するなどなどで、音声配信を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録、そして番組へのレビューお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。最近朝にですね、プロテイン豆乳を飲むようにしています。まあ、タンパク質をですね、なんか取らなきゃいかんなという気になって、ちょっとカフェイン立ちの流れもあって、最近プロテイン豆乳を飲むようにしています。まあ、糖分のところは若干気になるんですが、どんな効果が出るか期待しながら飲んでいます。皆さんはどんな健康法を行ってますか？よかったら聞かせてください。番組概要欄に Google フォーム、そして SNS ではハッシュタグカタカナでクリエコなどで感想ご意見お待ちしております。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。番組のお相手はかぐわこと吉田義彦でした。それでは皆さん、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。